記の24章45から50節で、主イエスは忠実なしもべと悪いしもべの例えを語っておられ、また先週の25章1から13節では10人の乙女の例えを語っておられました。今朝は25章14から30節の御言葉に聞きます。タラントンの例えであります。この3つの例え、忠実なしもべと悪いしもべの例え、10人の乙女の例え、そしてタラントンの例え、これらは共通したテーマのもとに語られています。それは終わりの日のイエス・キリストの再臨に備えるというテーマです。今朝のタラントンの例えでも、主イエスは終わりの日のご自身の再臨にどのように備えるべきかについて教え示しておられます。その日までは主イエスは地上においては不在になられる。その主イエスの不在の日々をいかに過ごすべきかということを、この例えから学び取りたいわけです。例えの筋は以下の通りです。ある家の主人が旅行に出かけるに際し、家のしもべたちを呼び、それぞれの分に応じて自分の財産を管理させた。主人はあるものには5タラントンを、あるものには2タラントンを、あるものには1タラントンを預けた。旅から帰ってくると、主人はしもべたちと清算をした。5タラントンを預けていたしもべは、主人がいない間にもう5タラントンを設け、10タラントンに増やしていた。2タラントンを預けていたしもべも、主人がいない間にもう2タラントンを設けて4タラントンに増やしていた。この2人のしもべは主人を喜ばせて、主人は彼らにさらに大きな財産を任せた。けれども1タラントンを預けていたしもべは、この1タラントンを土の中に埋めておいた。主人はこのしもべに憤り、家から追い出してしまった。この例えにおいて、家の主人とは主イエスその方です。主人が旅に出て家を留守にしている、これは主イエスが終わりの日の再臨の時まで地上を離れておられること。主人が旅から帰ってくる、これは主イエスの再臨を意味します。そして主人がしもべたちと清算をするというのは、終わりの日の主イエスによる最後の審判のことを言います。つまりこの例えは、主の再臨までの地上の時を、主を信じる者たちがどのように生きるべきなのかということを問う例えである。この点で繰り返しますが、24章45節以下の忠実なしもべと悪いしもべの例え、25章1節以下の10人の乙女の例えと共通しています。いずれの例えも、主人があるいは花婿が不在である、その間しもべや乙女たちの在り方を問うています。主人はいつ帰ってくるか分かりません。花婿は遅れてくるかもしれません。しかし、いつ主人が帰ってきてもよいように、いつ花婿を迎えることになってもよいように、委ねられた務めを忠実に担うべきである。目覚めていて、また身を正して、その主人の花婿の到来を待つべきであるということです。さて、このタラントの例えは比較的よく知られている、馴染みのあるお話ではないかと思います。例えば日曜学校でこの話を聞いたことがあるという方があるかもしれません。ただそうした馴染みのある話であるからこそ、ここにどのようなことが語られているのかということを 改めて確かめてみることは大切なことであろうと思います。このお話をどのような意味で聞いてこられたでしょうか。休日の良いしもべは5タラントを10タラントに、2タラントを4タラントに増やした。それは勤勉に働いたということである。一方1タラントを預かったしもべはそれを増やすことをしなかった。これは怠惰であったということ、怠け者であったということ。だから私たちも主のために勤勉に働きましょう。教会生活に励みましょう。奉仕をし、献金しましょう。そういう方向で語られることが少なくないお話ではないかと思います。私もそうした方向からこの例え話を聞いたことがあるわけです。教会生活に励むことや、奉仕をすることや、献金をすることは言うまでもなく大切なこと。教会に連なって生きる者たちの務めです。務めですからおろそかにしてはならないことです。ただそのことを踏まえた上であえてこのお話がどのように聞いてこられたかということから問うてみたい。この例え話の中身はそうしたことにとどまるのか。ここでしもべたちが主人から預かったタラントンはそのような意味にとどまるのか。なぜそのように申し上げるかというと、タラントンというお金の単位は実は莫大な金額であるからです。新共同訳聖書の巻末の付録に当時のユダヤのお金の単位が記されていますから見ていただけると良いと思いますが、それによれば1タラントンは6000日分の労働の賃金です。つまり労働者が16年半ほど働いたら1タラントンを与えられる。2タラントンは12000日分の賃金、5タラントンは3万日分の賃金ということになります。主人は21節と23節で5タラントンを2倍に増やしたしもべにも、2タラントンを2倍に増やしたしもべにも同じ言葉をかけています。少しのものに忠実であったから、そういう言葉です。けれども実際にはしもべたちがそれぞれ預かった金額は莫大であったんです。にもかかわらず少しのものにと主人がなぜ言ったのか。そのような大金であっても神の御目から見れば少しである。神の宝、神の財産は人間が極めることができないほどに莫大である。神の恵みは無尽蔵、尽きることがない。学生時代にあなたの神は小さすぎるという本を読んだことがありますけれども、もしかすると人間は大きな方である神を自分の方で小さくしてしまうということがあるのではないかと思います。しもべたちが預かったタラントン、神の宝、これは何か。これは目に見えない恵み、命の恵み、救いの恵みである。そう考えることができると思います。例えば旧約聖書詩篇103編の詩人はこのように歌っています。私の魂よ主をたたえよ、主の御計らいを何一つ忘れてはならない。主はお前の罪をことごとく許し、病をすべて癒し、命を墓からあがない出してくださる。慈しみと憐れみの冠を授け、流れる限り良いものに満ちたらせ、わしのような若さを新たにしてくださる。 それからまたこのタラントの例えを聞く主の日、この朝、主の食卓が十字架の上で裂かれた恩からだと、流された恩地に預かる食卓が備えられていることにも大きな意味があると思います。大切なことは、このタラントの例えがどのような局面で語られたのかということです。主イエスはまさにご自分が間もなく十字架に死なれるという、その局面でこの例えを語られたのです。つまりこの例えは主の十字架とよみがえりの御業を目の前にして語られた。そうであればタラントの例えば主の救いの御業、命の御業との深い関わりの中で聞かれなければならないと思うのです。主イエスの十字架と復活の御業において表されたのは、人の命を生かす神の愛です。主は私たちを生かすために、私たちを死から命へと至らせるために、私たちの罪の身代わりとなって死なれました。この十字架のもとに示された神様の大いなる許しと愛の命、常しえの命、これが神の宝です。そして三人のしもべたちはそれぞれにこの神の命の宝、タラントンを管理するために主人から預かったのです。ここで大切なことは、タラントンはしもべたちの持ち物、所有物ではなかったことです。これは主人から預かった財産であった。つまり神様が与えてくださった賜物、贈り物であった。ですから主イエスがここで忠実な良いしもべとおっしゃるのは、その預かったタラントンを自分の思うように管理するのではなくて、神の御心に従って管理をし用いることができるしもべのことであります。一タラントンを預かったしもべから見ていきたいと思いますが、このしもべは預かった一タラントンを土の中に埋めておきました。そのまま温存しておいた。ですから預かった財産は増えも減りもしませんでした。生産の時に主人はこのしもべがこのようにしたことに憤って彼を家から追い出した。私たちは思うかもしれません、別に彼は主人の財産を焦げつかせたわけではなかった、主人に損害を与えたわけではなかった、それなのになぜこのような厳しい仕打ちを受けなければならなかったか。彼が厳しい仕打ちを受けなければならなかったのは、主人の財産を自分の仕方で管理しようとしたからです。主人はその財産を活用して増やすということを望んでいた。けれども彼はその主人の意向に背いたのです。つまり神の御心にかなわなかった。このしもべは人の罪を許し、人の病を癒し、人の命を墓からあがない出し、慈しみと憐れみをもって流らえる限り良いものに満ち足らせてくださる、その神の大いなる恵みを土の中に埋めたんです。主人はこのしもべを外の暗闇に追い出した。これは終わりの日における再臨の主による最後の審判です。主イエスの十字架の贖いによる罪の許しとよみがえりの命の恵み、この大いなる恵みを拒む者は、保護にする者は 天の国の祝宴から締め出されるんです。始祖、最初の人間アダムにある生まれながらの罪の報いを支払って永遠の滅びを刈り取るほかはないのです。一方でボタラントンを預かり、また2タラントンを預かってそれぞれ2倍に増やした2人のしもべたちは主人からお褒めに預かりました。それはなぜであったのでしょうか。それはこの世的な知恵を用いて、この世的に見える財産を増やしたから褒められたのではありません。なぜならこの例えはこの世のことを語っているのではないんです。天の国の例えです。このしもべたちはなぜ主人を喜ばせたのか、その答えはたった一つであります。主人を信頼していたからです。彼らは自分たちが預かったタラントンの大いなる恵みを理解して、自分たちもこの恵みに預かったことを喜び感謝していました。そしてこの大いなる命の恵みをさらに大きく広げようとしたわけです。命の源であられる神に自分の命を捧げ差し出し、主なる神の懐に飛び込んでいくことによって身をもってタラントンを増やそうとしたのです。一タラントンを預かったしもべが自分に凝り固まって自分の限界から出てくることができなかった、神に向かって一歩も踏み出すことができなかったのに対して、彼らは神の命の宝をまさに豊かに活用しようとしたんです。そのために彼らは自分の枠から自分の限界から出てきた。それは主人を信頼していたからこそできたことです。この世の資産運用にもリスクが伴います。信仰にもそれと似たところがあるかもしれません。フランスの神学者であり数学者であったブレーズ・パスカルはパンセというよく知られた書物の中で、信仰とは賭けである、神に賭けることであると語っていますが、この二人のしもべも信仰の賭けをした。そして確かに賭けをしなければ冒険をしなければそのままです。何も変わらないんです。一タラントンは一タラントンのままです。信仰の生活が長くなってくると礼拝の出席やさまざまなことが習慣になる、習慣化するということがあると思います。現状維持という言葉がありますが、取り立てて波風も立たずともあれ平穏な教会生活が遅れている、そうであればとりあえずこのままで、現状のままで過ごしていけばよいのではないか、そういう思いが兆してくることがあるかもしれません。しかし神は生ける方であり、信じる者たちをご自分の救いの歴史のただ中に引き込んでいかれる、そういう方です。こうして主の日ごとに捧げている礼拝も神様の救いの歴史、終わりの日に向かって動いています。その中に私たちは巻き込まれている。聖霊によって生み出された神の言葉を聞くとはそういうことです。聖書に出てくる信仰者たちは賭けをしています。冒険をしています。創世記12章1節以下に信仰の父と呼ばれるアブラハムが主の召しに応えて旅立った時のことが記されています。 ある日主はアブラハムを呼ばれて、あなたは生まれ故郷父の家を離れて私が示す地に行きなさいとおっしゃいました。そしてアブラハムはその神の言葉に従って旅立ったのです。この旅立ちには彼にとって不利な条件がいくつも重なっていたにもかかわらず旅立った。なぜ彼は旅立つことができたのか。主人を、主なる神を信頼していたからです。私はあなたを大いなる国民にする、あなたを祝福しあなたの名を高める。主なる神はアブラハムに旅立ちなさいと言われただけではなかった。私はあなたを祝福する、あなたの人生を祝福する、そのように約束をしてくださった。その御言葉を信じてアブラハムは旅立った。そして旅立ったからこそ分かった、御言葉に従ったからこそ神の恵みを知ることができた。神が恵み深い方であるということを身をもって経験することができた。もしアブラハムが神様に信頼し、神様に向けて一歩を踏み出す旅に出なければ、彼は神の祝福を身をもって経験することもできず、神と共に生きることの素晴らしさや、神の真実や愛や慈しみや命や、そうしたものを身に受けて生きることもできなかったでありましょう。アブラハムはタラントの土に埋めようとはしなかった。与えられたタラントを、すなわち神、彼の命と人生そのものを神に捧げたのです。そしてその見返りとして文字通り神様の豊かな祝福を見ることを許された。主人に信頼し信仰の冒険に出ていく、そのようにして生きること、これが終わりの日の主イエスの再臨を待ち望む忠実な良いしもべの在り方です。神はタラントを豊かに確かに増やしてくださる、このように信じて間違いはないのです。そこから私たちの信仰の歩みは固定した硬直したところから、誠に命のあふれる聖霊の息吹のあふれるものに変えられていく。主人は5タラントンを10タラントンに増やしたしもべと、2タラントンを4タラントンに増やしたしもべに同じ言葉をかけています。21節と23節です。主人と一緒に喜んでくれ、忠実な良いしもべは喜びの祝宴に招かれる、大いなる喜びを与えられる。祈ります。主なる御神様、主の来られるその日まで主をあがめ御心を行い、賜物を生かし用い、忠実な良いしもべとして御前に歩むことができるように助け導いてください。主の御名によって祈ります。アーメン。